人に迷惑をできるだけかけないようにしたいよねって話が出たところは、ちょっと次の本にもだいぶ変わってくるのかなっていうふうに思うんだけど、ちょっと付箋だらけのあれですが、2冊目が「こんな夜更けにバナナかよ」「近日鹿野康明とボランティアたち」渡辺和文さんっていう方のノンフィクションのドキュメンタリー小説なんだけど、北海道に住んでます鹿野さんっていう筋ジストロフィーっていう病気がありまして、筋肉がどんどん衰えてきちゃう病気で、いろんな種類の病気の総称になってるんだけど、体が動かなくなってて、意識はあるんだけどっていうことで、基本的には24時間誰かに手伝ってもらわないと何をすることもできない風に、最終的になっちゃうんだよね、動かなくなればなるほどっていう。先ほどの話は介護だけど、これは障害者の方の話なんだけど、障害者の取り巻かれてる状況っていうのも介護に近い部分もあって、昔は障害者の方がいたらその家族が面倒を見るか施設に預けて施設が面倒を見るかっていう、どちらかだったんだけど、この鹿野さんって人はもうその第三の道を切り開こうっていうことで、自立生活の道っていうのを志すんだよね。で、自立生活っていうのは俺らがアパート暮らしをするのと同様に賃貸の住宅に住んで、で親にも頼らず生活をするっていうことなんだけど、じゃあどうやって生活するんだっていうことになると思うんだけど、ボランティアの、人たちを使って介助をしてもらって、いろんなご飯を食べたりだとか、どっかに出かけたりだとかで、排泄もそうだし、そういうことを、どこまでやっていけるかみたいなことで頑張ってる人なんだけど、すごい分厚い本なんだけどね、本当に一気に読めちゃうような、本で、すごい障害者の方のことなんて全然知らなかったんだけど、すごい目から鱗な部分もたくさんあったんだけど、障害者っていうとなんか、24時間テレビとかでさ、よく取り上げられたりするような、すごい涙が流れるような障害を持ってるけど頑張ってますみたいな、テレビとかで取り上げられることが多いのかな、目につくことは多いのかなっていうふうに思うんだけど、なんかこの作家の人はそういうのちょっと違うかなっていうふうに思ったりしてるところも最初はあったみたいなんだけどね、その実際取材をし始めてみると、一言で言うとすごいわがままな人らしいんだよね、この鹿野さんっていう人が、なんかそのボランティアにその一挙手一投足にいろいろ食ってかかって今の介護はなんだみたいな、喧嘩を売るじゃないけど、いろんなことをすごいあれやれこれやれみたいな感じでガンガン言うようなかなり強気な人だったみたいで、一方そのボランティアの方はどうかっていうと、いろいろ生活するにあたってその介助ノートっていうのを作ってて、いろんなやり方も年々変わったみたいなんだけど、うまくいってたやり方は4人制で午前の部午後の部と夜間が2人ついて1人ずつ交代しながらやるって、24時間4人で回すっていうシフト制にしたみたいなんだけど、介助ノートっていうものを作って、交換日記じゃないんだけどね、鹿野さんと介助ボランティアの人がそれぞれ日記をつけて、でそれを次の人につなぐみたいな形でどんどんその時 の、 体調だったりとかを書いたり、思ったことを書いたりだとかっていうのを書いてたみたい で、 でこの渡辺さんがその編集部の人にこの人取材してほしいんだけどみたいな感じでそのノートを渡されたんだって。でそのノートを見たらすごい面白かったみたいで、やり取りがで、そういうわがままな鹿野さんの発言も書いてあったりして、もう来んなみたいなことも書いてあったり しながら、そのボランティアの人とかもその言い方はないと思うみたいな感じで、あとなんかおちょくってみたりするようなことも書いてあったり、面白いなっていうのもあって、取材に取り組んだらしいんだけどね。あとこの鹿野さんっていうのも結婚もしたりしたこともあったみたいで、その人はその後離婚をして、でも健常者の女性の方と結婚もされてたみたいなんだけど、渡辺さんもなんかそこにも引っかかって、そんな障害者でも結婚できるのみたいな、そんなうがったところからスタートして取材していったら、テレビ とかで取り上げられてるような何も非の打ち所のない障害者っていう像とは全然違う、生身の障害者の方とその介助者の方々のやり取りを見て、それを文章にしてるっていう本なんだけど、そういうやり取りをいろいろ見ていく中で、ボランティアの人もいろいろ悩みを持った人が結構来てたりだとか、その人それぞれによっても考え方が違ったりだとかっていうのも見えてくるし、普通さっきの話で人にお世話になるっていうのはもう迷惑なことだっていうことで、迷惑をかけないような生き方をするのが当たり前っていうふうに思われてるけど、こういう体が動かない人、そういう障害を持った人っていうのは誰かに頼らないともう生きていけない、もう死ぬしかないっていう、そういう境遇に置かれてる人だから、もうわがままと言われようがなんだろうが、やっぱその自分の思ったこと、やってほしいことは言うしかないっていう人のなんだよね。そういうのを見ることで、なんかその今まで健常者である自分が持ってた価値観っていうのがもう根本的に揺らいでしまうじゃないけど、そもそも生きるってなんだろうみたいなところまで掘り下げられちゃうっていうか、そういうところも当然ノートの中とかでもやり取りされたりしながら考えるし、一方でいろいろ考えたところでこれが正解だみたいなものは なくって、そのわがままに付き合ってばっかりだと結局ボランティアの主体性がもう完全になくなるじゃないけど、この人も面白い人なんで、ちょっとタバコ吸わせてくれやみたいなのとかを言ったり、じゃあタバコを吸わせていいのかっていうと健康には良くないしどうなんだろう、でなんか一回あるボランティアがそんなのダメなのみたいなことを言って、で喧嘩になったりしたんだけど、まあ、お前には負けたよみたいな感じで鹿野さんが譲ったりして、それでなそのことによってちょっと打ち解けたじゃないけど、お互い気を使って言われるがままになんか振り回されてるところからさらに一歩進んだ人間関係になれたみたいなのも経験としてそのノートに書いてあったりして、なんか実はその綺麗事だったりっていうのが本当の人との付き合いの正解ではないんだみたいなところまで思えちゃうような、まあ、そういうような新しい視点も得られるようなのかなと思って、でなんかタイトルがまあ変なんだけど、そのことはね、まあ、夜国吉っていうボランティアの人が鹿野さんの介助に当たってた時に、その鹿野さんって言ったらもうずっと寝たきりなんで、やっぱ寝たきり状態だとさ床ずれみたいなのをすごい起こすみたいで、寝れないみたいじゃんね、熟睡できない、でまあ単純にいつ自分が死ぬか分かんないっていう不安もまああり、で体も痛いで、痛かったら対抗って言ってるんだけど、体をずらして寝返りを打たしてあげるっていうことをやるんだけど、まあそういうのをやらないといけないからプランテがついてるんだけど、そのやつって、まあ、なかなか寝ないという時に、まあ寝ないとお腹もすくんだけど、まあ、夜中その国をしてプランテがうとうとしてた時に深夜に多いみたいな感じで起こされて、腹減ったバナナくれみたいな感じで言われてでバナナ一本剥いてあげたんだって。でやっぱなかなか食うのも遅くてさ、一本食べるのに10分とかかったりするぐらいなんか遅いらしいんだけどさむちゃむちゃむちゃむちゃその間ずっとバナナを持ってなんか腕が痛くなりながらって、でようやくバナナ一本食べきったところで、じゃあ寝るかみたいな感じでそのバナナの皮をゴミ箱に投げ捨てて、どさってまた寝ようとし始めた時に、おい国吉もう一本みたいな感じで言ったんだって、でその時もすごいイライラが溜まってたらしいんだけど、その国吉ボランティアも夜中に起こしやがってみたいな、早く寝ろやみたいな感じだったんだけど、もう一本って言われた時に、もうこいつには負けたわみたいな、こいつにはもうどこまでもついてくよみたいなことなんか思ったっていうエピソードがあったんだって。まあ、そこからそのタイトルが来てるんだけど、それってもなんか面白いもんでさ、腐れ縁ではないんだけどね人間関係がより進んだところに新しい何かが発見できるってこともあるのかなっていうのを
確かに本当られ ちゃうね、ちょっとちらっと数ページ読んだけど、なんかドキュメンタリー映像を見とるような、そんな感じの本当もう実話とナレーションで構成されてるよ、そんなイメージのものだったね。なんかその回 介護って言わないんだね、介助、
介助って一応、
うん、助ける方だね、
うん、助ける方で、うん、この本ではって、ね、そこら辺のなんか用語の解説だとか今の、 あの障害者制度だとかあと自立生活のことだとかっていうのもあのすごく詳細に説明とかもなされてたりして、もうむちゃくちゃ素晴らしい作家の人なんだなっていうふうに思って、なかなかこの人は2冊しか、うん、視野が広がるし、うん、本当に文章力もめちゃくちゃあるんじゃないかなって、うん、
っていうか、うん、そういうボランティアの方は偉いね、
うん、
その学生さんとか主婦の方とかもね、うんうん、そうやって障害者の方を介助するっていうボランティアに参加するって偉いね、
うん、でもこの鹿野さんって人も自己中心的でかなりプライドも高くって自分はすげえんだみたいなのも持ってる人だみたいに、まあ、思われるようなところも散見されるんだけどボランティアを面倒見る、まあ、面倒を見て育てないと結局自分が困るからいろんなことも言うけどいろいろやらせたりする中で育てるとしても持ってるじゃんね。で毎年4月になると新しい研修生とかもなんか見に来たりしてっていう中で、そういうボランティアを経由して喧嘩してなんか辞める人もすごい多いみたいなんだけど、それでも残った人っていうのは結構その後プロの介護士になったり障害者の研究をする教員になったり医師になったり、なんかそういう分野に進んでいく人も結構多いみたいで、まあ施設とかにおったらもう病院が面倒見て終わりだったり、家でずっと生活したらまあ親に迷惑かけて終わりじゃないけど、まあ鹿野さんは親に迷惑かけたくないってことであの自立生活し始めてるんだけど、まあそれだけで完結、もうもしかしたらしてたものが、まあ、全然関係ないあの第三者を、まあ、巻き込むことによってそのことが社会全体を少しずつ変えていくみたいなあのところもあるんじゃないかみたいなところまで書かれてたりして、まっさいなことだけどもしかしたら世の中が変わる可能性もあるのかなとい う,
うん、
実際その障害者の方の団体っていうのもたくさんあると思うんだけど、結構発言力も、ね、あの強かったりして、バリアフリーとかってさ今当たり前にみんなに通じるような言葉になったけど、うん、20年前30年前ってそうでもなかったと思うんだよね、
しかもね、
うん、
駐車場も車椅子マークほぼある
んで、うんうん、そういうのも少しずつ変わってったんだろうし、そういう部分だけじゃなくて、まあ、人の力がないと最終的には助かっていかないのかなじゃないけど、なんともならない部分もあるのかなとは思うけど、いろいろ発見がありましたという、
これ別に紹介するわけじゃないけど家に持って帰る、
うん、
またやるんだけど、ちょうどね近日の子は、
いやほんと
へぇーってる、
うん、リアル、
うん、
新しい感、
そうそう、その前出た、
うん、
これね、これも多分在宅の、
うん、ちなみに鹿野さんって人はね、人工呼吸器をつけないといけなくなっちゃったよね、
うん、
その喉の筋肉っていうのも衰えるから、今だとさ、あの鼻ピースみたいなもので喉の部分を切開しなくても人工呼吸ができるその装置っていうのもあるんだって、
うん、
なんだけどこの小説で書かれた当時と2003年ぐらいかなの本なんだけど、その時にはまだまだそこまでは至ってなくて、倒れてもうどうしようもなくなって緊急性もあってってことで、うん、あの切開して喉に人工呼吸をつけたんだけど、基本それをつけると喋れないんだけど、
そう
だ
ね、
うん、この人はうまくその空気圧みたいなものをなんか調整することによって喋れるようになったんだって、
うん
うん、そうだからそれはなんかこの人もいろんな講演に呼ばれて、まあ、講師としていろんな話をしてるらしいんだけど、なんかその障害者の方とその人工呼吸器の相性みたいなのもあるみたいで、その機械と人間の相性もあるみたいで、すごいいい性能のものでもすごい苦しかったりすることもあれば、
うん、
なんか本当に合ったものであったらすごい割と自由が利くみたいなところもあるみたいで、
うん、
なんかそういう部分は変わりのある分野かなと思う。